You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは大阪南地島の内のお茶屋谷川のおかみ、谷川恵美子さんです。谷川さんは大分県別府市出身。別府緑ヶ丘高校を卒業後、家業手伝いを経て二十歳で南地島の内の鍵盤松葉会より桃づるの名で芸妓さんとしてデビューされました。姿よし、踊りよしの売れっ子芸妓として活躍していましたが、昭和44年29歳の時に現在の地にお茶屋谷川を開業。大阪の名門お茶屋として名高い谷川を一代で築き上げた名物おかみの波乱万丈の人生に迫ります。 PIP Amazing Interview。 この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川一郎病院、VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは大阪南地島の内のお茶屋谷川のおかみさん、谷川恵美子さんです。こんばんは。
こんばんは。
創業以来もう36年このお茶屋さんをされてるんですけど、あのお茶屋さんってどういうところなのか、ちょっとリスナーの皆さんに教えていただけますか。
昔はね、昔のお茶屋さんっていうのは、はい、あの大阪でいうと鶴屋吉兆加賀色とか、はい、そういう料亭でまずお食事をして宴会の後に、うん、二次会で流れてくる場所やったんですよ、はい、芸妓さんの場合は、はい、お茶屋を通して料亭へ行くと、うんうん、その帰りにお客さんを連れてお茶屋へ帰ってくる、
はい、
最近はね、うん、もうそういうあの料理屋さんも減りましたし、うん、二次会だけのお客さんよりかもなんかお食事どころみたいになってしまって、うんうん、
はい、
でそれ最初からも芸妓さんが入ってお茶屋でもお料理食べて芸妓さん入って歌のお好きな方は歌うと。
なんかあの特に変わったお客様が、
まあそら あげればきりないですけども、ね、最近はその東京のおうどんが真っ黒なんですって、
はい、
私が
おうどんが、はい、
転勤で大阪に出て、うん、また東京に帰った方はね、まあ、時々出張なんかで大阪で見える時は懐かしい言って、うん、うどんだけでいいかって電話がかかってきて、
はい、
でうどんだけ食べてさいならそれ運動屋さん行けばよろしいねんけども、やっぱりこう雰囲気ですか、お酒を飲んでうどんをこうすすりながらまた夜更けを楽しむという感じ。
すごい、いっぱいいくらぐらいするうどんなのかなって想像してしまいますね。さて谷川の方でおかみさんがお茶屋さんを始められたのは29歳というふうに聞いてますが、はい、あのそれまでは南地で芸妓さんとして出ておられて、それはそれは綺麗な、ね、芸妓さんだったというふうにお聞きしていますけど、
そんなことないです。
お名前が桃鶴さんということで、はい、あの芸妓さんになられたいきさつをお聞かせいただけますか。
これももう本当ひょんなことから芸妓さんになったんですけどもね、はい、私はその9歳の時にあの引き上げなんですよね、
はい、
岡山に引き上げて、
はい、
それでおじおばが九州の別府に引き上げて、はい、それでそれから4年後ぐらいにおばが夏休みに遊びにいらっしゃいいうことで姉と2人で行って、そもそもそこからがもう間違いの始まり、
運命の別府
、はい、そうなんですよ。それでそこからもう夏休み済んでも帰らないって言って、
はい、
姉は1週間か10日で帰っちゃったの、うん、でこの子どうしよう言って、もうこっちのとりあえず学校に入れよう
もういつ続けてしまわれたんですか、別府に、
はい、別府の学校に行って、うん、でも小中高校卒業してからかもう正式に養女になったんですよね。
そして谷川のお家を継がれて、
はい、でそこの家を、うん、あの継いで、それで母がもう年でしたから、
はい、
代理でよく大阪の問屋街に仕入れに来てたわけなんですよ。
呉服とかいろんなね、はい、お店をされてたということで、
そしてその知った方が大阪にいらして、
はい、
大阪に来るんだったらちょっとこう寄ったらどうって言って、寄ったら足場がいいもんだからそこへ 2,3 度お邪魔したんですよね、はい、その寄ってたうちが芸妓さんのうちでして、
それがこう
それがご縁でね、
なるほど、
で、あんた芸妓さん出たらどうって言うからいや私らそんな芸できないしって言ったら芸なくても出られるのよって言うから、そう私らなんでも出られるのかねっていう話をして、まず九州帰ったわけですよ、はい、それから1週間か10日したら電報が来ましてね、はい、もう準備整ったし
万端整ったし、
うん、いつ来られたしって
それが何ちの芸妓さんだったんですね。
そうです、それが桃子さんっていう方の上で桃を継いで私が桃鶴、もうそれもちゃんと姓名判断見て、
はいはいはい、
もう名前もちゃんと決めてあって
もう名前も着物も用意したみたいな、はい、そうですか、ね、え、あの意外な展開で万事の芸妓さんになられたおかみさんなんですけど、後半はそのお話を伺うことにいたしました。ここでおかみさんの思い出の歌、由紀さおりと安田幸子でヤシの実、お聞きいただきます。おかみさん、この歌にはどんな思い出があるんですか？
そうですね、お座敷出て何も芸がないんですよね、うん、これで歌えなんて言われたら特に何もないんですよ、
はい、
これでそれでもあんた歌知ってるやろって、うんうん、ハトボッポぐらい歌えるやろって、はい、言ってもうね、もう緊張のあまりね、もうかの泣くような声で歌ったのがこうヤシの実だったんですよ。
お客様は何とおっしゃいましたか？
そしたらもう未だにあの頃は、ね
29歳でそのせっかくね売れっ子だった芸妓さんを辞めてお茶屋さんを開かれたんですけれども、何かきっかけがあったんですか？
きっかけというよりもね、はい、ずっと一つの踊りを出たての頃からずっと踊っていくと、やっぱ深みを出さなきゃいけない、うん、それが難しくてね、うん、こんなこれを30代40代になったら自分はとてもじゃないと、うん、なんとか30までになんとかなりたい、ずっと思ってたんです、
はい。
そしたらある時あのテレビかラジオかなんかでそのソニーのね、はい、なんかトランジスタの何かを発明した人が、うん、あの30歳までになんとかなりたいという、うん、これで念願その自分の思いが叶ったということをねお話しなさってて、
はい、
そういう時に踊りや お稽古朝から走り回ってて、うんうん、別にお習字の稽古もやってたんです私、はい、うん、そしたらそのお習字のお稽古場が今のお家で、
あ、はいはいはいはい、
それでお習字が済んで帰ろうとしたらそこのおかみさんが、うん、あのこの家もう辞めるんやけども、はい、誰かする人ないかなって言って、はあ、ひょっとかしたら私これちゃうかしらんと思って、それで私やります、
すごいですね、
これは天の声だと思って私そう思ったんです。若さの至りでね、怖くもないしどうしようって今後のことも考えながらとにかくやりますって、
まだただ中にこういろいろお道具って言いますか、
あ、それはもう一からね、お盆からもうとにかくお調子から灰皿からとにかく一式道具ないんですから、
はい、
揃えなきゃいけない、うんうん、これで何をどうしていいか分かんないし、
はい、
もう御堂筋からずっと八幡筋が、うん、あの道具屋町でしたから、
ね、
その当時ね、
はい、
それでどこの店にしようってキョロキョロして
こうどこの店で買おうかなって、
そうそう、はい、そしてふっと見たらあの道の上にワゴンを置いてそこに商品を並べてこう畑かけてるおじいちゃんがいてた、
はい、
あ、おじいちゃんいるわ、あそこで聞いてみようと思って、うん、それで実はこんなお茶屋やるんですけども、うん、道具が何もなくて一からそれにかんのです、はい、だけど私お金ね、その道具買うお金一銭もないんですと
、はい、
ほいで、うん、そんなお貸ししていただけますか、まだ店開けてないし、うん、収入があってどのぐらいでお返しできるかそれ分かりません、うん、とにかく店開けないと分からないからって言ったらおじいちゃんじーっと顔見ててね、
はい、
思案してたと思うんですよ、
うんうん、
そしたら、うん、ほんならまああんたやったら嘘つかんやろ、芸妓さんは嘘つかんって信用あんですよね、これで、はあ、世の中ってこんなこともあるんだと思ってね、
すごいですね、
何にもないのにもただ借りてオープンしたんですもん、
はい、もうそれ今ありえませんよ、お金さん、
そうですよね、これでそれから、
はい、
もう毎日毎日あれがないこれがない、うん、毎日とにかくおじいちゃんこれがないあれがないって、うん、とっとこぼっていくわけですよ、おじいちゃんがいいよいいよ言って、 もうそれちゃんと揃えて何年かかったかしらん、まあ、とにかく一切合切。それである時20人のお客さんの申し込みがあって、はい、どうしてもやりたいけど道具ないんですよ、うん、あの部屋が狭くて、はい、高膳できっちり壁に体をくっつけていただけたらこの字型で20人入る、はい、パーッと走って、おじいちゃん高膳欲しいんですって言ったら、戦前からずっと大事に取ってあったのが50脚、はい、5種類あって、はい、でそれが50脚ずつあるんだけども今まで誰にも売ったことない、あんたなら売ったろって言ってね、それでそれを20人分分けていただいたんです、
はい、
そしてある時道でそのおじいちゃんの奥さんにばったり会って、はい、あんたやね、あのおじいさんがあの高膳手放して
宝のような高膳を、はい、
それで1枚ずつ拭きながら、うん、読みに出すみたいに大事に使うてもらえよ言ってね拭いてたんですって。いやーそうおじいちゃんそんな大事なもんをね譲っていただいて、うん、ありがとうございます言って、それでまたしばらくしたらもううちも 2,3 年経って道具が揃って、うん、もう足毎日行かなくなっても済むようになって、うんうん、それである時また奥さんに道でパタッと会って、うん、おじいちゃんお元気ですかって言ったら、あんた三月前に亡くなったのよ。ほいで私ね、おじいちゃん死んだんですか言って、ほいでもうあんだけよくしていただいたのに道でわんわん泣いて、二人で奥さんと二人で道で泣いて、そんなことありました。
もう、もう本当におじいちゃん悔いがないぐらいね神様にしてくださって、ね、
いやこっちもね今から思えばね本当おとぎまらん心配でしょ。もう本当今の29歳の子がお店に入って店するから一式貸してくれたって今は貸しませんよ。
そうですね、
だからまだ良き時代ですね。
そんなもうずっと笑顔のおかみと話していたいんですけれども、うん、今日のラジオレターはお茶屋谷川のおかみ谷川恵美子さんから、このお茶屋を開かれる時に大変お世話になった道具屋さんのおじいちゃんとお茶屋さんの豊の屋の中井さん、お久さんに宛てたお手紙を読ませていただきますが、おかみとはこのあたりでお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に拙い話で
どうも。
店を開いて早36年、一気に駆け抜けて30年、バブルはじけて次第に右下がり、以後6年は神様から休みをいただいたような今日、思い返すと道具屋のおじいちゃんと豊の屋のおひさ姉さん、このお二人には本当にお世話になりました。お二人はもうこの世におりませんが、たくさんの道具を揃えるのによくぞ貸してくれたことと、おじいちゃんの懐の深さに感謝感謝です。おひさ姉さんは豊の屋に50年近くもいた名物仲居で、晩年はおかみ亡き後おかみ代理として活躍、厳しくまた心優しい人で、旅行したり食事に行ったり養母ともに仲良く、とても可愛がってくれました。あるグループ会社しか行かない格式あるお茶屋で、そのグループ各会社に、今度この子が店をするのでよろしくと私を連れて一緒に挨拶回りをしてくださり、同業で商売がたきになるのに親身にお世話くださいました。義理人情の世界に生きたお手本のようなお二人に出会えた私は本当に幸せな門出でした。初心感謝の気持ちを忘れぬよう、この機会に改めて合唱。
ピップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは大阪南地島の内のお茶屋さん 谷川の若旦那谷川恵さんです。阪大で美学哲学を学んだ経験を生かし、上方文化の継承発展に情熱を燃やす若旦那、母であるおかみを支え21世紀の芸妓さんの育成を目指す現代のお茶屋の後継者、その素顔に迫ります。若旦那のお茶屋文化指南、どうぞお楽しみに。それではまた来週、 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。